通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。8月10日日曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いや、日曜日ですね。どうですか？何？全国的に雨すごいよね。今ね、これ収録しているのは前日の夜なんですけども、今外すごい雨の音してますね。線状降水帯がみたいな感じで言ってますけど、もうなんか全国どこも雨マークで大変ですよね。皆さんのところにね、こう雨での被害がないことをね、本当にお祈りしています。まあ僕自身もね、気をつけていかなくちゃなというふうに思うんですけども、極力ね、不要な外出とかは控えた方がいいんじゃないかなっていうふうに個人的には思います。あ、僕ね、もともと地方自治体の防災の担当しておりました。はい、一旦ね、局所的な雨っていうものも大変怖くはありますけども、降り続けた雨の後のね、まあ、土砂崩れや地盤の緩みなどっていうのもかなりねリスクになってきますので、非常にね気をつけてもらえればなというふうに思います。そんな感じでね、日曜日なんですけども、この前ね、金曜日帰り遅かったんですよね。週末だったんですけど、まあそれでね、収録の時間取れなくって、結局ね、土曜日の放送お休みっていう形で昨日はね、させていただいたんですが、いやもうね、めちゃくちゃ時間かかったの。普段は1時間半くらいの通勤時間なんですけど、仕事でね、帰りが遅くなると、もうね、田舎なので、途端に便数がね、大幅減。ねえ、いやもう昨日の帰宅なんて2時間半かかりましたからね。ねえ、わかる？ 2 時間半。おら、東京さ行くだの世界ですよ。ねえ、2時間ちょっとの散歩道。ねえ、これわかる人いますかね？自分で言っててね、これわかる世代かなり厳しいかなというふうに思うんですけどね。よし行くぞ大先生ですね。このオーラ東京さ行くだね、日本で初めてのラップじゃないかなというふうに僕は思ってるんですけども、昔ねバンドをやっていた時にちょっとねこんな感じのね歌を歌ったこともあったりしますね。まあそんな感じで2時間ちょっとの帰り道だったんですけどね、すごく疲れました。まあそのね、長い長い帰り道の時間、まあ仕事で疲れてね、ちょっとね頭をたくさん使うこともできなかったなっていうふうに思っていながらも、なんかこう欲が出てきて、こんなに頑張ってるんだから何かないのかっていうことで、欲しいものリストとかね書いてみましたね。うん、皆さんどうです？欲しいものリストとか書いたりしてます、ね、僕ね、久しぶりに書いたの、ほんとゼロベースで書き始めたんですけど、スマホのね、ノート機能に。ノートパソコン、マイク、iPad。まあそんな感じ、ガジェット系多かったな。ちょっとお小遣いじゃ手が出ないもの、そんなものがね、少し貯めていかなくちゃ買えないなっていうものが、どんどんどんどん先延ばしになって、まあ忘れちゃったりとかしてるから、これちゃんと残しておかなきゃなっていうふうに少し思いましたね。でもね、そんな中、一つね、画期的な欲しいものがね、生まれました。それはね、まだこの世にきっとないものです。どんなものかというと、僕命名しました。どこでもボックス。何かというとね、もうさ、金曜日の夜の帰り道って、とにかく欲が渦巻いてるわけですよ。ね、僕は仕事が終わってちょっとヘロヘロになって帰ってます。でももう駅の近くには酔っ払ったね人たちの集団であったりとか、まあ、とにかく金曜日っぽい騒がしさね、そういったものがね街中漂ってる感じで、何だ、匂いもなかなかですよね。お酒の匂いだけじゃなくって、もういろんな匂いもするし、いろんな音もするしね、なんかその人気すべてをちょっと遮断したいっていう気持ちになっちゃう時ってありませんか？やばいこれいや僕はねあるんですよ。もうね、たくさんの人の中にいるけども、一人の世界にこもりたいみたいな。でもそれとは逆に、人をね観察したいっていうモードの時もあるので、本当ね、これはね通勤の中でのねジレンマみたいなところではあるんですけど、もうこの金曜日の夜はね本当に一人になりたかった。うん、そんな時に思いついたのがこのどこでもボックスです。いつでもどこでもお一人様空間が確保できる、何、自分の周りを電話ボックスみたいなものが取り囲んでいる感じ。でもその電話ボックスみたいにかっちりしたものだと、まあ、歩いていながらボックス機能がね保てないので、なんだろうね、少し柔軟な素材であったりとか、まあ、わかんないですよ。そんな感じでとにかくね、外界と隔絶できるようなね、なんかボックスがね自分の周りに 幕のようにね装備できればいいのになっていうふうに思いましたね。いつでも一人様空間が確保できる、周りの人気を気にしない、周りの音を気にしない、周りの匂いを気にしない、最高と思いませんね。はい、ということでね、ちょっと興奮して喋りましたけども、今日の本題に入っていきましょう。今日はね日曜日ですので、1週間の振り返りとねコメント返しの回です。今週はナンバー510、1週間の振り返りとコメント返しから、ナンバー515、我が家の夏休みボリューム2お化け展ですね。この6放送の振り返りなんですけども、コメントがあった放送を中心にねコメント返ししつつ、少しね振り返っていきたいなというふうに思います。それでは行ってみましょう。まずナンバー511、障害のある人が一般企業で働くと最低賃金以下の給料になる減額特例ですね。この放送にもみじさんからコメントいただきました。保健所にいた時、 B 型事業所にいた人が自立して生活を維持するために A 型に移行したけど、やはりなかなか難しくて、また B 型に戻ってきたことがありました。障害者が働いてお金をいただいて自立していくことはそう簡単にはいかないですね。社会の理解や制度改善がもっと必要だと感じています。最低賃金が 6% 上がることで、中小はさらに経営が厳しくなり、外国人の技能実習生をむちゃくちゃ低賃金で雇うところも増えます。この制度にも一言物申したい。かっこ夫とこの話題で憤ってて、障害者雇用と関係ないコメント失礼しました、ということでね、もみじさんありがとうございます。いえ、そんなことないですよ。このね、社会福祉士ただの気楽ラジオでは、やっぱり、まあ、ダウン症の息子とのね、まあ、暮らしのこともそうですし、社会福祉士の普及啓発もそうですけども、やっぱりね、福祉にまつわる様々な情報についてお話ししていきたいし、発信していきたいし、僕自身も学びたいっていうふうに思っていますので、もみじさんのね、この技能実習生の、生徒の話もね、すごくね、興味深く僕も調べさせていただきました。いや、本当に、まあ、この放送の振り返りをすると、まあ、減額特例という、ね、制度がありますよと、まあ、一般的に障害者雇用のイメージ、ね、障害者雇用とあまり関係のない人たちは全くわからないかもしれませんけども、実はね、最低賃金以下で働ける制度っていうのがね、障害者の仕事の中にはあるわけですよ。それが就労継続支援 B 型であるんですけども、で、その上に就労継続支援 A 型みたいなね、もう少し経済的自立に向けたっていうね作業内容があったり、まあそれはね最低賃金が保障されているよっていう事業所なんですよね。で、そこからステップアップして一般企業の障害者雇用みたいなイメージを、まあ、普通だったら持たれると思うんですけども、ところがどっこい、この減額特例という制度を使うと、障害者雇用の一般採用ですね、一般企業の求人採用ですね、これ最低賃金以下の収入で雇うことができるっていう、まあ、逆転のからくりみたいのがありますよっていうお話をこの放送ではさせていただいております。そう、もみじさんの言う通りね、やっぱり障害のある方が働いてお金をいただいて自立していくっていうのはそう簡単にはいかないっていうふうに僕も思います。やっぱりね、ここはなんて言いますか、単純に賃金を上げていこうっていうことだけではなく、もみじさんの書かれている通り、社会の理解や制度改善っていうのが必要だなっていうふうに思いますね。いや、技能実習生ってね、実習生のこの制度の話もちょっと僕もね、もう少し勉強して、勉強した範囲内で直接ね関わりがあることではないんですけども、お話ししてみたいなというふうに思いました。いや、もみじさん本当にありがとうございます。続きまして、ナンバー512、夜道のお気楽ライブ、今日の良かったこと3つ、雨、食、便。この放送にですね、ゆかりんりんさんとかおさんからコメントとコメントのやり取りをいただいております。ありがとうございます。まずかおさんですね、昨日の3つの良い出来事はコラムを寄稿させていただき、その本が届いたこと、2、職場にも伝えることができたこと、3、本当はやらねばならないことはあるが自分の体の声を聞いて早めに休むことができたことです、ということでね。そしてそのコメントにゆかりんりんさん、かおさん、さすが自分の体に向き合ってるとね、やり取りもありました。かおさん、ゆかりんりんさん、どうもありがとうございました。そう、アスリグッズシングスって言ってね、今日あった良かったこと3つを、まあ、できれば寝る前にね、書き出すっていうワークなんですけども、夜道のお気楽ライブね、仕事で遅くなった日はね、 やらせていただいてますが、このライブ中に、ね、やるような、まあ、僕も癖づけをしています。まあ、自分のねメンタルのコントロールということもかなり大きな理由でございますがねいやそんな感じなんですけども、カオさんもね今日の3つの良い出来事っていうのを書いていただきました。ここにですね、ありがとうございます。いやすごいですね、コラムを寄稿させて本が届いたって、なんかいいな、かっこいいなというふうに思いました。で、職場の人に伝えることができた、これも大切なことですよね。そして何よりゆかりにさんもコメントしてますけども、やらねばならないことがあるけれども体の声を聞くっていうこと、これね案外できるようでできてないということ多いですよね。そう、体の声を聞きすぎて甘くなるっていう人もいますし、やらねばならないことをやりすぎて体の声を無視するっていうこともあります。このね塩梅ですね、バランス感覚がすごく大事だからこそ、体の声を聞いて自分の心と体と対話していくっていうことがねすごく大事なんじゃないかなというふうに思います。僕もねそんな風に過ごしていければなというふうに思いました。カオさんどうもありがとうございました。続きましてコメント、ゆかりんりんさんからもいただいています。昨日は夜道のお気楽ライブに参加できずごめんなさい。推しを優先してしまいました。昨日あった良いこと、その1、昨日の朝心身健康ラジオで紹介されてポチった書籍が当日に届いてパラパラ読みだけど目を通せたこと。その2、夫に頼んでおいた室内物干しが届いて設置も完了していたこと。昨夜からその室内物干しを利用開始できました。その3、臨床宗教師というお仕事のことを知ることができたこと。これは竹尾先生の YouTube ライブのアーカイブがありますので、多田さんもぜひご覧くださいということでね、ゆかりんりんさんありがとうございます。全然いいんですよ、もう推し活を優先していきましょう。僕のライブはお気楽ライブです。そしてラジオはお気楽ラジオですから、別にねリアタイで参加していただくなくても大丈夫。もちろん参加してもらったら嬉しいです、ハッピーですよ。でもね全然嬉しいです、こういう風にコメントいただけるだけでもね本当に幸せですね。よかったこと、本当ね、まあ、ゆかりんりんさんの推しはもう書いてる通り、内科医竹尾先生だと思いますね。心身健康ラジオ、すごいですね、書籍当日に届くっていうことがあるんですね。そしてその真ん中にね夫氏のことが書いてるっていうこともいいですね。室内物干しの設置完了、地味にこれいいですよね。はい、そして臨床宗教師のねこの内科医竹尾先生のね YouTube ライブですけども、ね、ごめんなさいまだ見てないので、もうねキンキンに見たいと思います。やっぱりね竹尾先生は本当にねこう何と言いますか、医療に関する興味関心の深さね、広さが半端ないですよね。いつもね僕も学ばせていただいております。もう追いつかないぐらいなので、一生懸命ね、ま、竹尾先生の背中を追っていきたいなというふうに僕も思っておりますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ゆかり兄さんどうもコメントありがとうございました。続きましてナンバー514、夜道のお気楽ライブ 3GT ひりつく3億円。この放送にはですね、丸友さんからコメントいただいてます。丸友さんどうもありがとうございます。ふにやばいかっこやばい、とろけてますよということでね、いや聞き直したけどそこまで言ってたかな、まあでもそんな感じだったね。でも確かにということでね、なんのこっちゃっていう方からね、多分たくさんいらっしゃると思うので、この放送の振り返りを少ししていきたいと思いますと、まあ、3GT スリグッスイングスをやりました。はい、そのスリグッスイングスの最後にね、まあ実はね、あの僕今推し活、スタートエンターテインメント所属のタイムレスをね推してるわけなんですけども、もうねライブ全滅だったんです、当たらなくてね。でもそんな悲しい中でも、まあ、タイムレス頑張ってくれました。なんかね、まあ、会社にも掛け合ってくれたみたいで、そのライブの最終公演をね、どうやらね、ライブを配信してくれるということで、ね、ファンクラブ限定サイトで配信できると、もちろん有料ですけどね、でもね、割とね、安いんですよ。ライブのチケット自体は確か9000だったかな。だけど、このね、まあ、ライブ配信、ね、オンラインでの配信は4200円ということでね、非常にお得だなというふうに思っておりますし、アーカイブもあるということでね、もう参加できることが本当に嬉しくって、ふにゃわいとね、言ったようでございます。とろけてますよ、それはね。もうね、男がかっこいいと思える男、しかもね、年下の男たちですけども、男の子たちですけども、本当にね、まあこの子たちの活躍をね、応援したいと思いますし、僕もね、その彼らの活躍にパワーをもらって、頑張りたいなというね、活力になっておりますのでね。はい、丸友さんどうも、そんなところにコメントいただき、ありがとうございました。そして本日最後ですね、ナンバー515、我が家の夏休み、ボリューム2、お化け展ですね。この放送にゆるつきよさんからコメントをいただいております。はじめましてですね、ありがとうございます。ただ様、私の配信へいいねをくださりありがとうございます。とても励みになります。お化け展なるものがあるんですね。 息子さんがお化け工場の次のエリアを無事通過できて何よりでした。臨場感のあるお話、勉強になります。ということでね、ゆるつきさんどうもありがとうございます。はじめましてでございます。放送ね、どこから聞いたのかな、なんかね、フォローしていただいた方のところを見ていて、ゆるつきさんのコメントがあったとか、そんな感じだったかなというふうに思っておりますけども、すごくね、優しい声とコンセプトがね、しっかりされていて、本当にね、素敵な放送だなというふうに思いました。僕もね、時々聞かせていただきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。いや、お化け店ですね、全国を回っているはずですので、もしね、お近くに来る際は行ってみてほしいなというふうに思いますね。ね、本当にね、まあね、お化け工場の次のエリアね、無事通過できて本当に何よりでした。もうね、うちはね、ほんと息子の機嫌にかなりね、イベントが左右されるので、もうそれもね、覚悟の上でいろんなところに行くんですよ。なので、もうダメだってなったら、本当に全てを見なくても早々に退散するぐらいの覚悟を持って行ってるんですけど、それはそれでね、実際ちょっぴり悲しいな、寂しいなっていうこともあるので、今回はね、無事突破できてよかったなっていうふうに思いました。臨場感のあるお話ということで、臨場感のあるお話できていたでしょうかね。でもそう言っていただけて嬉しいなというふうに思います。これからもどうぞ、よろしくお願いします。ありがとうございました。ということでね、今週の振り返りとコメント返しですね、すべて完了でございます。本当にね、皆さんいつもどうもありがとうございます。聞いていただいている方ね、いいねを押してくださる方、コメントくださる方、DM やレターを直接くださる方、本当にいろんな方がいらっしゃいます。そして新たにフォローを始めてくださる方、聞いてくださる方っていうのもいらっしゃいまして、本当にね、ありがたく思っております。この放送はね、スタンド FM、 Spotify、 Podcast のね、3つ使って配信しておりますけども、どのね、プラットフォームも少しずつ聞いてくださる方がね、増えているっていうのが、まあ、アナリティクスで見えてきて嬉しい限りでございます。やっぱりね、自己満足かもしれませんけども、なるべくね、多くの人に届いてほしい。そして、少しでもね、一人でも多くの人の普通の幅が広がっていくような放送にしていきたいというふうな思いを込めて発信していますので、たくさんの方に聞いていただけることは本当に励みになりますし、より良いものを作っていこうというふうに、まあ、覚悟みたいなものがね、決まっていくような感じがしています。ね、もしよかったら、皆さん、フォローと同時に、シェアね、いろんな形でしていただければと思います。あとね、Spotify はね、評価機能があるんですよね。そう、星5つみたいな感じで、食べログとかさ、その Amazon みたいなレビューみたいな感じで、そのチャンネルに対する評価っていうのができる機能があるので、もしよかったらね、そこね、評価してもらえるとね、嬉しいなというふうに思います。なんかそれがね、ついてると、やっぱりね、聞かれる、ね、エンゲージメント上がるっていうふうにね、言われてるので、ぜひぜひね、皆さんよかったらご協力お願いします。ということでね、本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、 TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では世間への行動を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。